それではここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博嗣先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博嗣先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今夜の話題から紹介していただきます。
はい、今夜は領主家宿祠蝦夷地寺院です。国指定史跡国体寺跡に伝承する日刊記その巻録の天保2年12月28日上の記載を解説させてください。厚岸には江戸時代から受け継がれている寺院があります。慶雲山国体寺と申す寺院です。この国体寺にとって、当時この国体寺が維持されるために最大の支援者は松前家でした。つまり松前城の城主である松前氏が、国体寺の最大の支援者保護者ということになります。その松前家の当主が江戸幕府から1万石格の処遇を受けることになったと、このように蝦夷地寺院にも伝えてきました。
今週の釧路歴史探訪は領主家宿祠蝦夷地寺院です。佐藤先生、まずはその領主家宿祠というこちらの意味からどのような言葉になるんでしょうか。
領主家にお祝いがあったので宿祠、いわゆるこれはよく祝辞というのは祝いに辞書の辞と書くんですね。はい、もう一つの言い方として、祝いに作詞作曲の時の詞を使って、祝詞お祝いの言葉というのがあるわけですよ。はい、厚岸の国体寺ではすぐさま住職名を持って大名家の要人に祝い状を送呈しています。関係の記録を紹介しながら、どうしてそのようなお祝いの言葉を発するのか、その背景やまた祝辞を領主家に提出した意味合いを紹介することにいたします。今夜は題して領主家、そしてそれも武人、こういうふうに言うんですけれども、人に補するというふうに書いて武人祝祀、こういうことになると思います。
時は天保2年、1831年、12月28日の国体寺公務日記の紹介です。
松前城で特に神社や寺院の統制担当、つまりそういったものの窓口となっている役人宛てに国体寺からお祝いの挨拶状を出した、その中身についての話ということなんです。去る4月26日のことです。地域と資料という授業をやっていますけれども、その授業の中で対の記録を紹介しました。身には家老中6人へ格納ごとし、一つ書を計上いたし候、しかれば今般島の神様結構仰せを被りさせられ、めでたく恩義存じ立て祭り候、身にお喜び申し述べたく格のごとくござ候強行金言というものです。国体寺は最後に国体寺12月28日文道書き印というふうに書いています。そして宛先は鈴木喜三郎様、身には寺社役3人要人2人函館重役まで格のごとし、こんな文章がまず学生たちに紹介したということなのです。
はい、ということで、佐藤先生はその文章を、ね、まずは紹介していただきましたが、家老中6人という佐藤先生最初に言葉が出てきましたね。
はい、この主要な点は次のところです。書計上いたし、これは書面で申し上げることはということになります。島の神様結構仰せを被り、めでたき恩義存じ立て祭り候というふうに続きますが、ここは島の神様、この島の神っていうのはですね、 ここではその松前昭弘という人のことなんですけれども、松前家は、一つの称号として島の神、つまりこの三重県に伊勢志摩というところがありますけれども、そこの国主だというですね、古代律王制に基づく官職名が一つあるのです。したがってここで島の神様こう言えば、この時それは松前昭弘ということのを指すということになるわけです。で、結構つまり喜ばしい、いろいろこの将軍家から恩恵をいただき、つまり重く引き立てていただいたという意味なんです。そこでそのように領主である松前昭弘という人が将軍家から処遇されたということは大変めでたき恩義、とってもこのおめでたいことに、私どもも思っておりますので、この機会にそのお喜びを申し述べたく、このように文書を書いて差し出すのでございます。こういうふうに書いてます、はい、結びにある教皇金言、これは改まった手紙の末尾に書き添え、相手に敬意を表する当時としては慣用句、上等語なのです。その意味は恐れ慎んで申し上げますというふうに結ぶわけですけど、教皇金言の教は恐怖恐れの教、皇というのは立身弁に皇帝天皇の皇、こういうことになります。金言は慎んで申し上げる、そういうふうな意味になります。
今週の釧路歴史探訪は領主家宿祠蝦夷地寺院です。厚岸国体寺に伝承する日刊記その巻6にある松前家に祝辞を送る件、その内容を佐藤先生に紹介していただいております。
はい、実は天保2年、西暦でいうと1831年という年は国体寺にとってなかなか忙しい年、とても忙しい年でありました。その年末に起きた出来事です。2月にはウライアコタンにオーストラリア船がやってきました。また当時の国体寺は前年から始まっていた建物の総修復、つまり本堂もそして、寺に勤務する人たちが住む庫裏も両方合わせて全面改築する、その第2年次に当たっていたのです。そこに年の暮れ迫るとき、実は、国体寺を含めて東寿院善光寺など蝦夷地寺院の最大の支援者である殿様に幕府から喜びごと敬辞が示されたということになります。そこで、この時関連する2通文書は、記録はこの他に2通あるのですけれども、そのうちもう1件の方を紹介することにいたします。2件目の記録を紹介すると、こちらは松前から国体寺に島の神が1万石格に格付けされた点、これを通知してきた文書、この文書を確かに受け取りましたというその受け書を出している記録、これが2通目に当たるということです。
今週の釧路歴史探訪は、国体寺を支える松前城主が1万石格に格付けされ、住職が早速祝辞を送る手順について佐藤先生に紹介してもらっています。
はい、ではその島の神が1万石格になったよということを伝えてきた文書を確かに頂戴いたしましたということを示す受け書にあたる記録の紹介です。去る11月20日付の起書、あなたの方からいただいた書面ということで、去る11月20日付の起書、本月26日到来につき被験いたし候、このように書いています。11月20日付のこの松前の寺社役から伝わってきた書類は、私どもの手元国体寺には12月の26日に到着いたしましたので、内容を見せていただきました。これがここまでの下りです。 次は叱れば今般島の神様御格式頂戴にて皇后一万石以上の御格仰せ被りられさせめでたく御義存じ立て祭り候右の段承知候祈祷方々格のごとくご座候強行金言国体寺12月28日文道書院松前神十郎様というものです。松前を天保2年11月20日に差し出した書面が厚岸へは12月26日国体寺に到着しました。そう書き出しています。
当時の書簡、ですが松前から厚岸まで37日ほどの里説時間が必要だったということなんですね、はい。
そうですね、まあその一通の手紙が来る、はい、まあこれ松前函館それから臼とかですね様にこう受けて、十勝今広尾、まあ、大津そして釈別釧路こういうふうにですね、駅伝競争がありますけどあの要領でですね、はい、文書がですね引き継がれておおよそ30何日っていうか40日近い日数をかけて手紙が来たわけです、はい。まあ、そこで、手紙を確かにもらったよっていうことが一つと同時にもらったというその受け書のとはまた別にですねその伝えてきたことから知ったことは大変おめでたいことであったというふうなことの喜びの書状を出すということになります、はい。島の神様が将軍家から一万石格の格式を頂戴して私ども国体寺一同めでたく思っております。これが第一です。でその意思をこの表に表してその上でしっかりと心に留めた点をあなたにお答え申し上げます。まあそうした趣旨になっています。記録の内容はこれほどにまとめてみることができるというふうに思います。そこでこの意味と背景を申し上げておきます。松前家で時の当主は第九代の秋広公ということになります。秋広の秋は文章の章これに広島あるいは広いという広を使いまして秋広という九代目 の大名が当主ということになります。秋広は寛政4年の年1792年に継職します。ただこの人の松前家の当主としての在任中は波乱に満ちたものでありました。幕府が蝦夷地を直轄した時期これによってですね、当初はですね、北海道のうち浦河から知床のところを幕府に取り上げられたりまた北海道全島が幕府の領地になったために地震は陸奥国柳川つまり福島県の柳川に転覆されるなどというさまざまなことがあった時の大名です。
松前昭弘ですが寛政4年天保4年の在中に今佐藤先生からお話がありましたように福島県柳川市に領地を移しています。
幕府政策の影響をもろに受けた不遇というか波乱に満ちた在位期間となっています。松前家は実は、お米が取れない地域に立地する大名であるために石高の表示というのがありませんで一万石格というこの格の字のつく戸様の大名ということになっています、はい。松前家が一万石格になったのは享保4年のことです。こうした大名に対する格付けは将軍の代替わりごとに行われます。しかしこのケースでは秋広公が松前から陸奥国柳川に転覆を命じられ再び、松前に復帰してきた後の処遇とみられます。松前家にとって念願の松前復帰それが実現した上に格付けも松前家伝統の一万石に格付けしたよということを幕府から伝えられたつまり主君の格付けを周知する理由 これは聞かれた側にとってもまた教えた側にとっても重要な点でありまして、特に聞かれた側は祝意を届ける意味があったと考えられます。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
釧路短期大学で地域医療の特質を理解してもらう授業から今夜は紹介いたしました。地域の資料の一領域に民間に伝承する資料というものがあり、国体寺に伝わる日刊記は国指定の重要文化財になっている貴重記録です。今夜は学生さんがここに書いてることをもっと詳しく知りたい、そうした質問があったので、それに答えた内容を放送を通じて解説させていただきました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。